こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本村領事、地中海世界の歴史に沈黙する神々の帝国アッシリアとペルシアは、メソポタミアからローマへ至る長期的な文明史を描く全8巻シリーズの第2巻である。対象となる中心時期は、およそ紀元前1000年以後の西アジアであり、アッシリアとアケメネス・アサ・ペルシアという2つの大帝国の共謀を軸に据える。だが本書は王朝史や戦争史の概説にとどまらない。著者はこの時期を、人間が真意を直接に聞くと考えられた世界が変質し、神々の沈黙が意識され始めた転換点として捉える。その変化と関連付けながら、初期アルファベット、ヘブライ人の唯一、貨幣出現を取り上げ、政治秩序、宗教、交換の仕組みがどう組み替わったかを考察する。さらに預言者、ユダヤ教、ゾロアスター教、ギリシア思想、インドと中国の思想的覚醒にも視野を広げ、地中海世界を孤立した地域ではなく、ユーラシア規模の連環の中で読み直すことを目的とする歴史叙述である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、紀元前1000年前後を神々の沈黙の時代として読む仮説、本書の独自性は、紀元前1000年前後の文明的変化を単なる技術革新や国家の交代としてではなく、神々の声が人間に届かなくなるという大きな仮説によって統合する点にある。ここでいう神々の沈黙は、宗教が消えたという意味ではない。和代真意を直接受け取るとみなされる王祭司共同体の在り方が揺らぎ、人間が神と世界の関係を新しい言葉、規範制度によって捉え直す必要に迫られたという歴史認識を示す。著者はこの転換をアルファベット一神教貨幣という異なる領域の変化と並べて扱う。いずれも特定の土地や血縁、儀礼的権威に強く依存した関係を、より広く共有伝達交換できる形式へ移す契機になったと考えられる。もちろん、神々の沈黙は資料で直接証明できる出来事ではなく、広い歴史を見渡すための解釈枠組みである。本書を読む際に、ファシン、確定した因果法則として受け取るより、宗教的意識、政治権力、経済活動の同時的な変容を結びつけて考えるための大胆な資格として評価するのが適切である。次に、アルファベット唯一、紙貨幣を文明の共通言語として位置づける第1章は、初期アルファベット。ヘブライ人の唯一紙貨幣を人類最大の発明として連続的に論じる。本書の要点は、3者を発明の優劣で並べるのではなく、広域社会を成り立たせる媒介の仕組みとして読むことにある。アルファベットは複雑な初期体系に比べて記録と伝達への入り口を広げ、言語を超える接触の場で情報の可搬性を高めた。唯一紙信仰は、多数の地域心を前提とする秩序とは異なる形で、共同体の倫理と歴史経験を一つの神との関係に結びつける。貨幣は、物々交換や個別の効能関係だけでは扱いにくい価値を共通の尺度で表し、交易徴税、軍事、都市生活を支える手段となった。3つは同じ場所で同時に完成した制度ではなく、成立過程も作用範囲も異なる。それでも記号による伝達、超越的原理による規範、抽象的尺度による交換という3方向から、人々がより大きく複雑な社会関係を扱う条件を整えた。本書はこの組み合わせによって帝国の出現を軍事力だけから説明しない。さらに、アッシリアを軍事的強圧による最初の世界帝国として検討する。本書はアッシリアを周辺諸国を軍事的に圧倒する強圧の世界帝国として描く。これは残虐性だけを強調する呼び名ではなく、広大な支配領域を維持するために征服、威嚇、効能、行政的統制を密接に組み合わせた統治の型を指す。軍事国家としてのアッシリアは、騎馬遊牧民や海の民がもたらした不安定な環境とも関係しつつ台頭し、メソポタミアから周辺地域へ影響力を広げた。征服地を帝国秩序に組み込む際、武力は領土獲得の手段であると同時に、反抗のコストを可視化して服属を促す政治的言語でもあったと理解できる。他方で、このような支配は、中心が軍事力と資源動員を継続できることを前提とする領域が拡張するほど、地方統治継承、内部分裂への対応は困難になり、圧力に依存した秩序は脆弱性も抱え込む。本書はアッシリアの凶暴を通じて、世界帝国を単なる巨大国家ではなく、多民族多地域を一つの政治空間へ編成する試みとして位置づける。後のペルシアとの対照があるため、読者は帝国支配に単一のモデルがないことも把握できる。そして、アケメネス・アサ・ペルシアの寛容は、服属と効能を伴う統治原理である。アケメネス・アサ・ペルシアは本書で寛容の世界帝国と呼ばれ、アッシリアの強圧型と対照づけられる。キュロスからダレイオスへと至る拡大の過程で、ペルシアは征服した諸民族の宗教や習俗を一定程度尊重し、それぞれを帝国の枠内に留める統治を行ったとされる。 この特徴は現代的な意味での平等や自治をそのまま示すものではない。帝国は効能と忠誠を求め、最終的な軍事政治の決定権を中心権力が保持する。したがって寛容とは、差異を無条件に肯定する理念というより、広大で多様な領域を比較的持続的に収めるための実践的な政治技術として捉えるべきである。各地の信仰や観光を全面的に破壊しないことは、地方社会の協力を得やすくし、統治コストや反乱の危険を抑える効果を持つ。本書が言うパクスペルシアーナは、こうした秩序形成の射程を示す言葉である。同時にギリシアとの戦争も扱うことで、ペルシア帝国をギリシア史の背景に矮小化せず、地中海東部と西アジアをつないだ大規模な政治秩序として再配置している。最後に、ユダヤ教ゾロアスター教からインドと中国までを枢軸時代の連環で捉える終章で、本書はアッシリアとペルシアの政治史を超え、神々の沈黙と枢軸時代の問題へ視野を広げる。預言者たちとユダヤ教、イラン高原の宗教運動としてのゾロアスター教、ギリシアにおけるナヌ自身を知れという人間の魂への問い、さらにインド中国の覚醒者たちが併記される。ここで重要なのは、これらを同一の教義や単純な影響関係へ還元しないことである。地域ごとに異なる歴史条件の下で、宇宙秩序善悪自己共同体、統治をより反省的普遍的に問う思想が現れたことに、本書は大きな時代的意味を見出す。例えば唯一神信仰は民族の歴史と倫理で供給を結びつける方向を示し、ゾロアスター教は善悪と宇宙的秩序をめぐる問いを強く打ち出す。ギリシア思想では神話的世界だけでは捉えきれない人間自身の認識が問題になる。本書の広域的な比較は、地中海世界をギリシア・ローマだけの前史とみなす通念を退ける。その代わり、オリエントと地中海、さらにアジアの思想史を相互に異質でありながら同時代的課題を抱えた文明圏として考える視野を与える。結論として、本書は古代オリエント史を学び始める読者、アッシリアとペルシアをギリシア史の脇役としてではなく、理解したい人、宗教、文字、経済、帝国を横断して文明の変化を考えたい人に向く欧米戦争年代を精密に追う専門的な通史というよりも、広範な知識を一つの歴史像へまとめる解釈的な文明史として読むと、その持ち味がよく見える。読者はアルファベット唯一紙貨幣が今日まで続く制度であること、また帝国統治には強圧と寛容という対照的だが現実には複雑に交差する方法があることを、長期的な視点から検討できる。特に有益なのは、ペルシアの寛容を理想化せず、効能と服属を含む帝国の統治技術として考える契機を与える点である。同種の古代史入門書と比べ、本書が際立つのは、アッシリアとペルシアの共謀を詳細な事件列として閉じず、神々の沈黙という挑発的な仮説と枢軸時代の思想的展開に接続するところにある。仮説には検証困難な部分もあるため、読者には批判的な距離も必要になる。しかし、その大胆さこそが、断片的に学ばれがちな古代西アジア、地中海、ユーラシアの歴史を一つの問いの下で再考させる地デギリ益となっている。ご支援いただける場合は、本村良二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。